さあ、というわけで、今回も始まりました。なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも、徳松です。
助伝です。
はい、というわけでですね、この番組はですね、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、将来的には、それを本当のお医者さんに研究してもらいたいなという、大きな野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
というわけでね、
はい。
まあ、やっぱりこう、年食ってきたとかもあると思うんですけれど、
はい、
うっかりとかね、
うん、
忘れちゃったとか、
うん、
あると思うんですけれど、
うん、
あの先週、
うん、
あの上田君はあの火曜日に更新してましたよね。
ああ、はあはあはあ、
は
いはい。あれは、そうですね。
あれはどっちなんですか？あんまりね、ちょっとなんだろう。僕はあんまり同級生に年とか感じたくないんで、あんまり突っ込まなかったんですけれど、
うん、
あれでどうなんですか、
ね、あれ年のせいではなくて。
あ、そうなんですか。
プレッシャーです、プレッシャー。
プレッシャーってなんだよ。何のプレッシャーだよ、お前。
あの水曜日のプレッシャー。日常の、うん、日常における、
うん
うん、そうですね、プレッシャーですね。
うん、何の説明にもなってないよ。
うん、
とにかくなんか普通に間違えたんだ。別に。なんかもういいや。一日早くてもいいや、みたいな。
いや、全然そんなんじゃないです。
そんなんではなくて。
いや、本当に、
完全に水曜日だと思ってた。
少し、
うん、
あんま言いたくないんですけど、ちょっと忙しくって。
うん、嫌いな言葉ですね。
ちょっとだけ忙しくって。
なんか。
ちょっと、更新しないとっていうか、ちょっと編集をしてたんですよ。
はいはい。
編集っていうかね。
まあまあ編集をね。
うんうん、してて、でもこれ早く更新しとかないと、
とうん、
ちょっとやばいなとか、少し思ってたら。
やっぱちょっと本当に追い詰められてるわけですね、ちょっと。
うん、ちょっとね、曜日を一日間違えちゃったってだけなんですけど。
間違えちゃった。はい。間違えちゃったんですね、やっぱり。ああ、なるほどね。いや、けど僕ね、その後でこう、ツイッターなんかでね。
はい。
人間病院更新されてるから水曜日かと勘違いしちゃったなんていうね、
うん、ありがとうございます。
コメントをね、なんかちょっとこう、
はい、
水曜日といえば人間病院ということでね、
昔ドラゴンボールがやってた曜日ですよね、はい
はい、あ、そうでしたっけ、
水曜日、
うん、あ、水曜日の7時からね、
そうそう
やってましたね、
うん、
はいはい、僕あの塾に入れなかったんでね、
うん、
知り合いの家庭教師と一緒に見てましたけどね、
はい、あ、そうなんだ、
はいはいはい、
うん、
というわけでですね、まあ、今週もやっていきたいと思いますが、
今週は、はい、ちゃんと水曜日に更新しますんで、
そうですね、なんで今この音声も多分水曜日の時点でね、
今週暇なんで、
はい、聞いて
来週ですか今週、うん、
あ、そうですか、
で
水曜日に今この音声をね皆さんは聞かれてると思いますが、
はい、
早速今週もですね、なんとまたお便り来ております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、ラジオネームクワマンポテコさんね、覚えてますか？
覚えてます。
はい、先週送ってきたゆとり世代のね、
はい、
クワマンポテコさんですが、前回の放送でお便り読んでいただきました、ゆとり世代代表のクワマンポテコでござる。ござる、
ね、
丁寧な診断誠にありがとうございました。あまりの診断の的確さに考えていたセカンドオピニオンもアウトオブ眼中になってしまうほど、私の心は平穏を取り戻したでござる、うん、そんなお二人が生まれた世代は素敵世代とでもお呼び申し上げ候、うん、なお、お二人が我らゆとり世代への加入を熱望されている件に関しては大いに嬉しく思うと共に前向きに検討していく所存にござる。長くなりましたが、私たち平成元年生まれはゆとり世代の中でも谷間の世代と呼ばれる最下層に分類されますゆえ、これからも数多くの苦難が待っていることが予想されますが、それでも日々懸命に生きていくでござる。最後になりましたが、お二人はポテトサラダの芋は全部潰す派ですか、それとも少し芋感を残す派ですか、ぜひお答えくださいということで、
はいはい、
またお便り書かせていただきます。クワマンポテコでした。ポテポテということで、ね、すごいですね、やっぱりこの
先週腹立つ、
でも先週距離が縮まったんでしょうね、ゆとり世代の。 やっぱりその、そっけないみたいなこと言ってたじゃないですか。
うんうん。
けどやっぱり僕らなりに先週寄り添ったというか、すごい考えたじゃないですか。
そうですね。
そして仲間になりたいとまでも、
はいはい。
思った結果、
うん。
こんなに近づけましたね。途中のござる連発あたりが、あれなんかすごい距離がっていうね。
そうですね。
感じはすごくあったんですけど、うん、まさか最後に、
うん、
ではではの部分がポテポテということで、ね、完全なるお友達ということでね。
いや、嬉しいですね。
嬉しいですね、なんかこれは。
うん、
いいですね。僕、こういう、ことですよ、結局。
ちょっと世代を超えた感が半端ない
ですね。そうなんですよ。やっぱりね、その、まあ、これでね、すべてが繋がったわけではないかもしれないですけれど、
はい、
やっぱりこの、やっぱ、繋がる嬉しさですよね。
うん、ですね。
それはやっぱり理解しようとすることから、生まれるわけですよ。
うん、ああ、なるほど。
はい。
これは理解し合ったと思っていいわけですか？
まあ、全部ではないかもしれないですけれど、うん、やっぱりその、しようとしたことによって、少し理解した。それによって、距離が近づいた。だから、その、やっぱりその、そっけないのは、
うん、
心開いてなかっただけなんですよ、ゆとり世代の人がね。
あ、ははは
は。はい。だから、今だったら、もう10秒話聞いてくれますよ。ゆとり世代の人も。
あ、いいんですか？その、あと10秒喋って。
あと10秒。もう喋っていいです。
いいんでござるか。
いいんでござるよ。いや、本当に。
あ、
いや、
そうですか、
本当に。はい。
あ、嬉しいですね。
いや、嬉しいですね。いや、もう本当にね。じゃあまあ、まあ、ポテコさん、それではね。
こんなに近づいてくると思う。ポテポテ、
ね、はい。そうですね。ちょっと、本当に、近づきすぎてて気づかなかったぐらい。
でも、後ずさりはしないですよ。
全然もうこっちはもうね。
うんうん、
はい。もう一歩も引かずに。
ピクッとはしましたけど、
ね。ピクッとはしましたけどね、
うん。
なんかこう、受け止めていきたいなと。
はいはいはい。
で本当にね、なんか手組めそうですよね。
いいですね。
あとまあ、ちなみにこのポテトサラダの芋は全部粒サラですか、それとも少し芋感を残す派ですかに関しては、
ええ、
なぜかデストロイラジオの方にも同じ質問が来てるので。
ああ、なるほど。それは怪しいですね。は
い
は
い、
い
やいやいや、怪しいとかじゃなくて、クワマンポテコさんです。はい。
どういうことなんだ
いや、何ですか、その、いや、デストロ、何ですか、そのデストロイラジオに対してのなんかその、やっぱり、
うんうん、
そのまだ、ね、完全に、
うん、
これなんであの時放送局内の話ですけど、
はい、
完全にジョンジ君は人間病院のことを敵視してますから、
はい、そうなんですか、
完全にもう完全に敵視してますからね。
あ、そうですか、
はいはいはいはい、
いや僕は別にそういう
そういう意味じゃない、
ないんですけど、
クワマンポテコ
デストロイラジオとも絡みあったのかなと思って、クワマンポテコさんが、
あ、いや違います、それは、うん、ジョンジ君には悪いですけれど、
うん、
これはもう完全にゆとり世代の会で、
はい、
ポテコさんと近づいたことによって、
うん、
デストロイラジオの方にもその距離感がそのまま反映されたと僕は読んでます。だから、これは分からないですけど、デストロイラジオの功績ではないと思います。
あ、ははは
やっぱまんざらでもないみたいなね、なんか、まあ、デストロイラジオよりはみたいなね。
いや、はいはい、まあまあまあ、だから物には順序っていうものがある、ま
あ
ま
あ
ま
あ、なるほど ね、うん、あ、そうですか、
うん、
なんでまあまあまあ同じ質問が来てたのでね、
うんうん、
まあまあ改めてそんながっつり話してはないかなという感じですけど、
これは喋ったんですか、
一応月曜日にもう更新されてるんで、
うん、あ、そうですか、
僕はそうですね、芋感が残ってた方がいいっていう答えをまあ言いましたけど、
あ、そう
なんだ。はいはいはい。上田君はどうなんですか？
僕は気分ですね。
いや、なんだよ、
うん。
答えねえのかよ。
二つとも、まあ、
ね、答えねえのかよ。
芋感あった方がいい時もあるし。
ああ、そうなんだ。
全部潰した方がいい時もあるし。
あ、そうですか。
うん。
わかりました。
芋感あっても、あ、全部潰、はいはい、全部潰してった方がいいなって時は、
うん。そんな真剣に答えなくていいですよ、だから。
口の中で、ね。
もう月曜日、この話1時間ぐらいしてるんで。はい、
ベロと上顎でこう潰してるとか、これ。
ああ、じゃがりこに、じゃがりこにお湯注いだ。 状態みたいにしたい。
あ、そんな感じかな。うん、あ、それ、その例えはデストロイラジオで言ったんですか、
う
ん、
いや、言ってない、言ってない。言ってないんですよ。これは今、初出しです。
あ、そうです。
あれ、なんだろう、じゃがりこにお湯を加えて潰すとマッシュポテトになるってやつね。
ああ、
あれ食べて、あれ、ああ、うまいけど、うん、やっぱり潰す必要ねえなって思いますね。
ああ、
まずかないですよ。思ったほどまずかないんですけど。
あ、やったんですか？
やりました、やりました。
え、何歳の時に？
いや、なんだよ。それによってお前差別する気だろう、お前。
うん、ちょっと聞きたい。
まあまあまあ、ですね。うん、30歳ぐらいの時、
ね。ああ、なかなかいい年で。
いや、だって10代の頃、なかったから。
うん。
じゃがりこ。
まあ、あるないとかそういうことじゃなくて。午
後の紅茶がようやく定着してきたぐらいの時だから、俺らの青春時代なんて。
ああ、そうですね。う
ん、そんな、まだちょっと、午後の紅茶がちょっとおしゃれだと思ってたぐらいの世代だから、俺ら。
そうです、ちょっと、そうですね、ちょっとおしゃれでしたね。
ちょっとなんか、うん、今で言う、こう、スターバックス的な。
ああ。
僕らの時、スターバックスになんてなかったですから。うん、
なかったですからね。うん、
それを、午後の紅茶で補ってた時代ですから。
うんうんうんうん。
はいはいはい。
あ、まあまあ、ポテトサラダはね。
うんうん。
まあ。
まあ、気分次第ということで、ね。
気分次第ですね。で、またね、話を競合させることもないと思うので、デストロイラジオとね。
そうですね。
うん。
まんざら意識してなくもないですね、だから。
うん、意識してなくもないですね。
あ、してなくもないです、
ね。意識してるって聞いたからね。
向こうがね。
うん。
はいはいはい。
だから、喧嘩は売らないし、買うこともあんまないけど。
いや別に喧嘩とかじゃないけどね、別に。
うん。
喧嘩とかじゃないけどね。うん。もともと3人でやってたしね。
うん。まあ、そうだね。なんか、セールス的に売ってきたらどうかなっていうのはあるので。
何なんだよ、だから。
うん。
はいはいはい。というわけで、うん、
はいはい、
バーマンポテコさんからの、お便りでしたということで、ね、いや、非常に嬉しかったですね。
はい、
はい。じゃあ、もう、何通か来ておりますので。
はい。
KIM、キムさん、ね。もう、キムさんもね、常連ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
コメント、上田先生、徳松さん、こんにちは。キムです。前々回で Facebook、Instagram の相談を受けていただきありがとうございます。徳松さんの言う通り、最近若干持ってアップしております。確かに、盛らずにはいられなくなっております。リア充を演出しておりますが、円形脱毛症にならない程度に演出していき、病気手前で、病手前でですかね、うまくやっていこうと思います。病と、うまく付き合う。他の方法があまりに羨ましいときは、ん、神羅万象病を軽く患いながらもやっていこうと思います。ということでね。まあ、これはもう、キムさんも、前回相談した話ですけどね。
うん、
まあ、基本的にその病原菌を、うまく使っていこうみたいな人も出てきましたね。
あーはーは
ー。そのビフィズス菌的な感じなんでしょうかね。
あーはーはー。
ビフィズス菌もあれいっぱい取ると危険なんですかね。
まあ何でもそうでしょうね。
何でもそうでしょうね。
うん。
うん、
だから過ぎるのは良くないってことですから。
ああ、なるほど。なんでまあ、キムさんにはぜひ、うまいことね。
うん。
うまいこと菌を使ってほしいですよね。
円形脱毛症にならない程度って、っていうのもまだそれもまだ危ないので
危ないですね発想としてね、
うん、
そこの境目なんてもう分かんないですしね円
形脱毛症になる前にも結構ありますから、
ね、結構なストレスありますよね、
うん、
顎のあたりのニキビとかねありますからね
そうそうそう
だからその円形脱毛症までは大丈夫みたいな感じで、
うん、
あんまりその盛りすぎると、
うん、
もう違うところにもう普通にね
そうそうそうそう。ニキビもそうだし、まぶたピクピクしてもそうだし。
ね、目のね、
うん、
目のなんか、ずっとピクピク止まらない時ね。
あんまり人とね、うん、こう、相対したくなくなるじゃないですか。
あと首急にひねった時に後頭部が死ぬほど痛いっていう、あれは関係ないですか？
それ関係あるかないかわかんないけど、ありますね、それ。
ありますよね。
めちゃくちゃ痛いですね。
めちゃくちゃ細胞死んだんじゃないかなっていうぐらい痛いですよね。
ありますね。なんでしょうね、あれ。
あれなんなんでしょうね。
うん。でも僕、たまにね、 肩のあたりがね、
うん、
バーンっていう時があるんですよ。
だよ、なんか破裂してるじゃねえか。
なんか内部で破裂してるような痛さ。
それないわ。
痛み。
それないわ。
あ、ないですか？
それはわかんないです。肩がパーンは。
1年に2回ぐらいあるんですけど。
そうなんだ。
はい、若い時から。
あ、そうなんですか。
パーン。
あ、
音は鳴らないんですよ。
いやいや。けど、アラースしたらパーン。
パーンってなるんです
よ。なんか破裂してますね。なんか、
うん、そういうこととか。
あ、だからまあまあまあ、だからキムさんも、まあ、やっぱり気をつけてと。
うん。
ね。その毒を持って、毒を制すみたいなね。
うん。
感じだとね。まあ、決してその、グラップラーバキみたいにね。
うん、
必ず裏返るわけではない
です。そうですね。
はいはいはい、そうですね。
まあまあまあ。まあまあでも、病気とうまく付き合うっていうのは、いい方法だと思うので。う
ん、なるほど。まあ、うまく、だから、本当にうまくやってほしいですね。
なんか病気とうまく付き合うのは、
うん、
自分に対してもそうだし、
うん、
忘れてはいけないのは、まあ、相手にとってもってことでしょうね。
なんか、いい意味の深いことをね、
やっぱりキム
さんにね、捧げますけど。
自分さえ良ければっていうふうになってはいけないと思うので、ね、
そうですね。やっぱり思いやりですね、常にね。
だと思うんですけどね。
だからそういう意味では、その、リア充を演出していくのと、
うん、
神羅万象病ってなんか相性悪い気しますけど、なんとなくですけど。
おうほうほう。
なんか僕が人間病院薬剤師だったら、こうあんま一緒に処方しないかな。
そうですね。ちょっと相反す感じがしますね。
やっぱり基本的にね、リア充の演出っていうのはやっぱり、どっちかリアルとの対比ですから。神羅万象っていうのはもう本当リアルっていうものが一番ほぼ、遠いものなんですね。
そうですよね。
うん、まあまあまあ、
うん、
ぼんやりしてるんで、もうやめましょうね。
そうですね。う
ん、このキムさんのお便りに関して、まあとにかくあのほどほどにと。
で、キムさんのお便りはもう完全に完結しましたから。
そうですね。もう一回喋ろうとしても、
はい、
こうなるのは必然ですね。
そうですね。
なるほど。ああ、そういうことなんですね。一回完全に終わってたんですね。
ね、終わったものをもう一回っていうのは。
そうですね。だからありがとうございますでよかったんですね。お礼のお便りみたいなもんですからね。
役者じゃないんで。
なるほど。完全に演じることはできないと。
は
い、
それは無理ですよ。
あ、そうですか。わ、うん、かりました。じゃあ、キムさん。ね、わざわざ。ね。お礼をいただきありがとうございましたということで、はい、はい、もう一つ来ております。
はい、
最後ですね、これが、ラジオネームミスミスさん。ちょっと読みづらいですね。
ミスミス、
ミニちっちゃいユですね。
ミスミス、
ミスミス、
お、
ミ
ス、キャリーパミュー
みたいなもん
ね。お、ミュスミュスも読みづらいんですね。
そうですね。パミューパミューだけだと思ってたんですけど、ミュスミュス。
ミュスミュスさん。
ちょっと読みづらいですけれど、コメント、上田さん、徳間さん、はじめまして、ミュスミュスと申します。リスナー歴約3年。すごいですね。
ってことは、
デストロイラジオに始まり、東京ミーハーまで聞いたあたりで放送局が開局され、人間病院までたどり着きました。ああ、なるほど、うん。デストロイラジオ、東京ミーハーで人間病院なんですね。ミッドナイトなんで以外制覇し、おいっていうことでね。はい。ミッドナイトなんであの時も聞いてくださいということで、毎週の、更新を楽しみに聞いています。今では夕飯を作っている時、1歳の息子をあやしている時、通勤の往復で聞きながらリフレッシュさせていただいています。さて本題ですが、最近自分の病気か他人の病気か分かりませんが、日常生活で気になることがありメールしました。通勤の際に電車に乗るのですが、ギリギリで、電車に乗ってきた人が、乗り込んできてからそのまま扉のギリギリで止まり、扉側を向いて扉が閉まるのを待っているのです。混んでいて中に入れないのならわかりますが、空いてる時にです。しかも、扉が閉まる時にちょっと挟まりそうになっていたり、あと一歩中に入ればいいのに、そんな光景を社会人になってから何度も見ます。特定の人ではなく何人もです。これは 電車の扉ギリギリに立ち止まっちゃう病、もしくは電車の扉ギリギリに立ち止まる人が気になっちゃう病、どちらかだろうと感じました。長々と、そして分かりづらくてすみません。あまり共感できなければ飛ばしてください。追記、タンポポジュース人間病院アニメーションすごく楽しみにしています。トップページに貼ってあるアニメを何度リピートしたことか、続編お待ちしております。それではということでね、
はい、
ありがとうございます。もう本当にね、やっぱり感謝、感謝ですね。
いやでもまあまあまあまあ感謝忘れないですから僕たちは
なるほど、
いつ何の
時でも、ね、いや本当にね、うん、やっぱりこんだけお便り毎週読んでると、
うん、
やっぱ日本の中ではね、
うん、
感謝忘れてる人もいるかもしれないですけれど、
うん、
忘れれないですね。
忘れれないですね
はいはい、嬉しいですね。
あの全然忘れれない
なんなんだそのアピール、感謝全然忘れてないアピールなんだこのタイミング。
ほぼ毎日お便り来るんで
そうですね、
僕たち
なんでだんだんやらしくなってるよ、だんだん感謝忘れてきてるよ、うん、
うん、
だけどすごいですよ、こうやって育児をしながら、
うん、
このメールから察するにですけどね、働きながら聞いてくれてる人もいると、
うん、すごいね。
すごいですね。
できないね。
できないですね。僕らにはね。
すごいすごい。
というわけで、まあ、こういうお便りでしたが、まあ、今回は、まあ、これがね、メインどころの、
はい。
話題になると思いますが、
は
い、
うん。
そうですね、まあ、あえてですけど、
うん、
まあ、先に、もう、いろいろ話したいことあるんですけど、まあ、先にもう病名発表しちゃいましょう。
そうしましょうか。
はい。これはですね、あえての立ち位置病ですね。
なかなか
違いましたっけ？
いや、はい、なかなかいい病名だと思う。
あ、はい、うん。あえての立ち位置病っていうことでね。はいはいはい。はいはいはい、これはまあ、あえての立ち位置病っていうのは、
うん、
まあ、本当は立ちたい場所。
うん、
座りたい場所、いたい場所、
うん、
ではない場所に立ったり座ってしまうというもうどんな心理状況なのか分かんないですけど、確実にこの世にこの病気は存在しますっていう、ここら辺こじらせやすい病気なんですよ、非常に。
そうですね、うん、
過去にもありましたけど、歩き方忘れちゃう病とかとか、
はいはいはい、
ちょっと似たとこあるんですけれど、
うん、
最初は意識から始まったんですけれど、
うん、
こう慢性化してくることによって本当に分かんなくなってしま
う、
非常にちょっとこうタッチの悪い病原菌となっておりますが、
これねめちゃくちゃ悪化すると、
はいはいはい、
多分自分が右利きなのか左利きなのか分からなくなるとか
あ、そんな場合もあるんですか。
なるかもしれないですよ。
ああなるほどね、うん、はいはい、
野球をするときに本来右バッターボックスなのに左バッターボックスに入り出すとか
大丈夫その人、
ありえなくもない、
ありえなくもあるでしょう、うん、ないでしょそんなこといやいや、まあけど、その、電車の扉ギリギリ立ち止まっちゃう病の時って、
はい。
なんか、まあ、その、立ち位置、あえての立ち位置病の時って、
はい。
もう自分の、今、これ、男らしさかの病気なんですけど、
うん。
自分が、今、ちょっと内股なんじゃないか、不安でしょうがない病も併発しがちですけどね。
はははは。
はいはい。
もうなるほど。
立ち位置が不安だと、その、自分の軸足も心配になってくると。
はい、それはなかなか味わい深い病気では
いはい、はい、
その病気に関しては僕はもう1日、うんうん、そうですね、
はいはいはい、
6時間ぐらいは常に考えて、
いや生きてるの辛いだろうねそれ知らんけどお前だけど、まあ、あるあるみたいなネタですけど、うわ俺ひょっとして今内股になってるかもってでそっと見ると大体なってないですけど、
ね、僕の場合ちょっとプラスアルファなんですけどね。
プラスアルファ、
うん、内股もしくはガニ股になんですけど
あそうなんだ、 ガニ股も気にしてるんだ。
だから僕の足の、揃い方はもうまっすぐなはずです
よ、ね。そうなんですよ。だからやっぱりね、うんうん、これポッドキャストなのでね、声しかないですけれど、はい、やっぱりこの、上田くんの立ち姿にはなかなか定評ありますから、
ああはあはあ、
やっぱそこら辺を意識した結果なんでしょうね、そこら辺が。
だからもう、ジョジョ立ちもあわやという。
あわや。もう、ちょっと間違えたら徐々立ちになっちゃうんじゃないかっていうぐらいの、何かこう姿勢の美しさを。
で、彫刻にはなってはいけないというね。
いや、なんで。
そこは意識してます。
いやいや、なんでその、立ち方ジョークみたいのよくわかんねえから、そこまで笑えなかったけど、彫刻にはなっちゃいけない。
なっちゃいけない
と。ああ、なるほど。
はいはい。
わかりました。
うん、
これはまあ、一個一個まずはね、話していきたいと思いますけれど、
うん、
どうなんですか、電車の扉ギリギリに立ち止まっちゃう病というのはあるんですか。ちなみに僕は、これなんですよ。だから逆に、だからそのなんだろう、この、電車の扉ギリギリに立ち止まる人が気になっちゃう病なんじゃないのとも感じちゃいました。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
そっからまず話していきたいなと思うんですけど、
電車の扉ギリギリに立ち止まっちゃう病ではあるんですよね。
僕はそうなんですよ。けどそれがあんまり病だという意識がすごく低かったです。
はあ、はは
あ、すごい気づかなかったです、このミスミスさんからの。
いやそれちょっと
危ないですか。
ごめんなさい、僕も結構ギリギリに立ってそうなんだ。
ああ、じゃあちょっと客観的にあんま見れないですね、今回。
そうですね。
あれですよね、扉入ってすぐのあの手すりのある角のことですよね。はいはいはい
はい、そうです。そうですね。なんか、うん、ね、本当に手すりのところに僕もたれかかる。
もうなんなら、
タイプです、ね。
そう、僕、あそこに挟まりたいぐらいの。
あ、そうですか。
はいはい。もう、手すりになりたいぐらいの。
ああ。
で、まあ、なんかこう、もたれかかりたいわ、みたいなとこあると思うんですけどね。
で、僕、電車であんま座んないですし。
なあ、そうそうそう。なんか。だからこれ、電車問題に移行してしまうと、問題がでかくなりすぎるんで、もう気をつけながら喋りますけど、そうなんですよね。けど、手すりにもたれかかってると、座ってる人、手すり側に座ってる人との、なんだろう、あそここう、なんだろう、座ってる人の方にも手すりあるじゃない。手すりっていうか。で手すりだからこう下は空洞じゃないですか、なんかそのポジショニングとかこう気になる時はありますけどね。
ありますけど、
なんかあんまりもたれかかってるとなんか気持ち悪いと思われるから。
ああ、そうですね。
だからまああんまりもたれかかないようにしたりとかはありますけど、そこに人が座ってないときはもう本当にハマっちゃうぐらい。もう、電車降りるときちょっと背中三角になってるぐらい。
ブランコみたいにしたいんだ。
ブランコみたい？
ブランコ座りしたいぐらいなんだ、あそこ。
ああ、そこに？
あそこの。
あそこにはまりたいんじゃないですか。
あそこじゃないんですか。
角です、角。
あ、角に、こう。
角に挟まりたいっていうことです。どうなんですか？意外にみんなこれかかってんじゃないんですかね。
いや、うん。だから、その、ミュスミュスさんが。
ミュスミュスさん。はいはいはい。
よく見るんですよね。日常生活で。
そうなんですよ。よく見るっていう時点でね。う
ん、よくいるってことですもんね、こういう
人。よくいるってことですからね。
だから、あそこの角というか、あそこの手すり、ギリギリの部分が好きな人結構いると思うんですよ、
ね。結構いる。そして、ここにもいるってことですよね。
うん。だからそのあそこの扉ギリギリの部分が、限られてるんで数が。
まあだから一車両につき、
ね、
一車両につき、まあ、前方後方に扉があるんで、まあ一扉につきって考えると、4個ですよね、向かい側の扉と。
あ、そうですね、4個
ですか。4個ですよね、だからそのこれね、またちょっと間違ってるかもしれないですけれど、これちょっと男性的な部分あるかもしれないです。
ほうほうほう。
この角が好きっていう。
うん。
ああ、関係ないかな。
ああ、でも女性も角好きな女性もいます。
そうですか。
うん、
だから僕もその上田君と一緒で、基本的に電車であんまり座るっていう発想はあんまないんですよ。
あ、そうですか。
うん、まあ、それ空いてりゃ座りますけど、
うん。
基本的になんかこう、なんだろう、混んでる時って、
うん。
なんか絶対、高齢の方とか乗り込んでくるじゃないですか。
うんうんうん。
もう、そのやりとりが、
うん。
めんどくさいので。
ああ、もう初めから。
まあ初めから立っとけみたいな部分があるんですよね。
は
あ
は
あ
は
あ、
なるほどね。
まあめんどくさいとかじゃないですけど、まあまあなんかね、どうせなんか、
うん、
あ、立った方がいいかなとかいう場面に、電車で出くわしやすいイメージがあるんでね。
うんうんうん、
まあ、ミスミスさんは通勤で使ってるんで、
うん、
全然モチベーションが違うわけですよ。
うんうんうん、
その僕と上田君はたまに乗るみたいなスタンスで話してるでしょ。
ああ、そうですね。
通勤でやってる人と、
うん、
たまに電車使うっていう人の場合は別の乗り物ですよ。
ああ、なるほどね。
はいはいはいはい、そこは。
でも扉ギリギリに立ち止まる人っていうのは普通に邪魔ですけどね。
やっぱ邪魔ですよね。
うん、入ってくる人からすれば。
そうか。
うん。
出た方がいいんですか、うん、じゃあ、一回出た方がいいんですか、
出るっていうか座った方がいいですよね。空いてたら。
空いてたらね。うん、いや、いや、空いてたら座りますけど、
うん、
やっぱ邪魔ですかね。
まあ、邪魔でしょ
う。で、あれは
ドアがあって、
はいはいはい、
一つのドアにつき、角が二つあるわけですよ。
まあ角が二つありますね。はい、はい。
っていうことは二人そこにはまれるわけですよね。
はまれますね、角に。はい、はい。
そうすると扉のね、広さがちょっと狭くなるのは必然ですよね。うんうん、
そうか、やっぱりね。
なのでやっぱり邪魔ですよね。
風神雷神とか呼ばれてるかもしれない。
あ、そう、やっぱりその
入ってくる人から、
そうですね、ちょっとオールさんぐらいの高校ぐらいだったら言うんじゃないですか。
あ、そうだ、
風神雷神ぐらい
の。あ、僕オールさんの高校だったんで言っちゃいましたけど。
あ、やっぱりね、
はいはい、やっぱりねってなんだ、
うん、オール2では言わないです。
あ、そうなんだ、
うん、
でオール1の学校行くともう本当に風神と雷神の格好しちゃって待ってたりとか、ね、そういう悪ふざけとかしちゃいそうですけれど。
あ、いましょう、いいですね、
いましょうって、
いましょうね。
あのね、だからどうなんですか。あとはまあこのもう一個あるのはその扉側を向いて、
うん、
うん、っていう話ですよね。
扉側、
うん、これどっち派ですか。
いや、僕は扉側ですね。
だから今回意見は意外なのかすら分かんないですけど、意外に意見分かれないですね。
あ、本当ですか。
なんか僕は一回その車両側を向くというね、
はいはいはい、
大胆な行動を取ってた時期もあるんですけど、
うん、
あれやっぱり横柄に見えますよ。
あ、はあはあ、
なんか、
うん、
横柄じゃないですか、なんか
横柄ですね。
ちょっとヤンキー感出てないですか、あれ。なんかこう堂々ともたれかかってるっていうか。
あ、はあはあはあはあはあ、そうですね、なんか恐れをちょっと知らなさそうな
感じ
しますね。
ありますよね、
うん、
で向かい側の角の人となんか、
うん、
目が合いそうですし、
うん、そうですね、合いますね。
合いますよね、そんなことしちゃったら、
うん、
お互い向いた日にはね、
うん、
もうなんか、
うん、
目のやりどころに困るんで、
うんうんうん、
基本的にそのこのミュスミュスさんが言ってるね、
うん、
うん、この基本病気かと思ってるこの基本形態っていうのは、
うん、
僕らにとってはかなり普通の基本形態ですね。
あ、外が見えるっていうのは結構キーワードかもしれないですね、意外と。
外が見える、
外を見たいというか。
外を見たいとかなの、それ。
わかんないですけど。
じゃないでしょ、大体地下鉄とかだから外見えないしね。
いや、でもなんか動いてるじゃないですか。
いや、外が見たいから窓側見てるとかじゃない気しますけどね。
そうですか？
わかんないですけど。
なんか別に地下鉄でも、なんか壁が動いてるじゃないですか。
いや、なんか、それを見ることによってなんかあんの？なんか。
意外と飽きないですよ、壁見てても。
そうか？動く壁って。動く壁を見て飽きない？
うん。
そうかな、
うん、だって内側見えないわけでしょ、
うん、
内側向けないんでしょ、
うん、
で外側向くしかないから外側向いて、
うん、そうそうそう、
見るところないから壁しか見えないじゃないですか、
うん、だからそうそうそう、けどそれは別に見たいから向いてるわけじゃなくて、うん、内側向けなくて外側向いてそこにただ壁があっただけで、
うん、
本当はその、本当は内側でもいいのに、どうしても壁が見たいから、外側向いてるっていうんだったら分かるけど。
なんか徳松くんが、昔発見したね、あの、リアルみっていうものがあるんですけど。
いや、好きだな、意外にそれ。
うん、
リアルみっていうのは、あの、すごい対象物と1センチの距離で、そのものを見つめるっていう。はい、
そうそうそうそう。
それによって、普段、リアリティの感じない世の中にリアリティを感じるっていう僕が、
そうそうそうそう、
あの病気の時考えた手法ですね。
そうそうそれそれ。だからね、あの地下鉄で外側向いた時ぐらいしか、
なるほど、
あんなに壁を近くに見ることはないんで。
なるほどね、うん。壁というよりもそのこの場合ドアのこと言ってるんですか、もう。
ドア越しの壁ですけど僕は。
あ
うん。
だから何が面白いんだよ、
うん、
真っ暗じゃねえか地下鉄なんて。
真っ暗？
真っ暗でしょ地下鉄の壁。壁って何のこと言ってるんですか？
だから
車両の壁のこと言ってるんですか？
じゃあ電車の外の壁です
よ。ああですよね、
うん、
真っ暗じゃないですか。
で見えるじゃないですか、暗いけど。
コンクリートでしょ、ただの。
あ、そうですね、コンクリートですね。
コンクリート、あんな近くで見れるチャンスないっていう話？
で普段、興味なんかわかんないでしょ、コンクリートなんかに。あ
だから、常連区あんま電車乗らないからでしょ、そんな。そんなお前、毎週、週5で通勤してる人ね、お前、今さらお前、コンクリートの壁に興味持ち続けるの無理だろ、お前。3日目で飽きるわ、お前。
コンクリートの壁ずっと見続けてたら、なんかたまになんか丸い穴みたいなのあるじゃないですか。
うん、ありますね、はい。
なんかそれが見えるようになってきたとか。
いや、だから、いや、だからそんなに楽しみいっぱい見つかんないでしょ。今、たまたま1個、ね、
うん、
あの、見つかりましたし。
チョークでなんかの数字書いてあったとか。
書いてあったとかね。
うん、
飽きるでしょ、すぐに。
で、それが日々、うん、ずっと、と同じものに見えてたものの中に、そういう、謎の丸とか、
うんうんうん
ね、チョークの数字とか、
うんうんうん
ね、なんか、
うん、
なんでしょうね、
うん
うん、何の水かわからない水とか。
いや、だから、よう、あと一個出たなと思ったけど、あるあるって思ったし、どっから湧き出てんのかわからない水ね。
だそういうのが見えるかもしれないじゃないですか。うん、
それぐらいしかないでしょ、だから。
うん、その三つね。
三つっつっちゃったじゃねえか。
うん、その三つが見えた時に。
三種の神器みたいな、コンクリート三種の神器みたいになってるじゃ
ん。そう、その三つが見えた時に、
うん、
内側見るようになりますよ。
ミスミスさんもね。
飽きてね。
飽きてね。うん。うんうん、まあそうですか。
中吊り広告とか見るようになるんじゃないですか。
まあまあ、なるほどね。だからまず外見ろと。
まず外じゃないですか。
いや、まず中吊り広告だ。まあまあまあ、まあそこはまあ。
ギリギリの話でしたね。
はいはい。ギリギリの話でしたね。
うん、
で、まあ、そこら辺も含めて、
うん、
じゃあ、その、根本的な話に戻りますけれど、
はい、
じゃあ、どこに立てばいいのかっていう話になってくるわけです
よ。はい。
ね、そのミスミスさんの言い分からすればね。はいはい。いや、だから、どっちかって言ったら、もう僕らが悪いという方向で進めてますけど、
うん、
だから別に逆切れみたいな意味で言ってんじゃなくて、うん、じゃあ、どこに座ればいいんだって。立てばいいんだって話で、
うん、
まずすごい一から話してきますけど、
はい、
電車に乗ったら、
うん、
全く もしもし。
はいはい。
ああ、繋がってます。
はいはい。
めっちゃ返事してなかったですね、
今。いや、めっちゃ真剣だったんです
よ。あ、めっちゃ真剣だったんですね。はい、電車に乗ったら一人も乗ってませんでした。
おぉ、ほうほう。
さすがに、挟まらないですよね。
あ、僕は挟まりますけども。
いや、マジで、はい、そんなに挟まリストなの？
挟まリストでもないですけど。
いや、だって、いや、席全部空いてんだよ。うん、電車の。
はい。
何？新幹線の時は座るよね。あの、指定席取ったのに、あの、連結部分にずっと立ってる人とかじゃないよね。
うん、
変態じゃないよね。
それではないですけど。
変態じゃないよね。
うん、
じゃあ、一駅、じゃあ、一駅だったらわかるわ。じゃあ、三駅。
あ、三駅。
元山から千種ぐらい。
あはは、うん、全然立ちますよ。
じゃあ、5駅。
立ちますね。
一個も座ってないんだよ、誰も。
はい。
わーいっつって、もう、飛び込んでもいいぐらいで。
あはは。
ベッドみたいに。
ええ。
うん。
立ちますね。
なんでだよ。なんだよ。
そんなの決まってるじゃないですか。
え、コンクリート見たいから？
え、違いますよ。そこはもう、大人なんで。
え、大人なんでじゃないよ。大人が座らないってどんなイメージだよ、お前。大人なんでってなんだよ。
5駅までは僕は立ちます。
いや、いきなりなんか話終わりそうだわ、なんか。
6駅から先は、だったとしたら、まあ、座るかな。
あ、じゃあ6駅先の話にしましょう、今回は。
はいはい
はい。はいはいはい。じゃあもうプシューって開いたら、
ええ、
誰も座ってない。一車両貸し切り。
ガラガラだ。
ガラガラだ。
うん。
さあ、どこに座りますか。
うん、そうですね。立ちますね。
いや、だから、お前、なんだよ、お前、裏切りか、お前。今年初めての裏切りか、お前。6駅目から座るっつったじゃねえか、お前。座れよ、お前、とりあえず。立ちますね、じゃねえか。
優先席の前の、優先席じゃない、あの、3人座れるところに座ります、ね。
あっち行く？
はい。
いや、全然違うわ、そこは。急に俺と。
うん。
まあ、僕はまず、その、一駅だろうが、
うん、
乗って誰もいなかったら座りますけど、
うんうん、
僕は長い方の、
うん、
扉側の角に座りますね。
あ、
そこら辺で、その一番最初に言った、あえての立ち位置病っていうのが発症して、わかんなくなっちゃう時ってありますよね。
それね、あの長い方に座るのは、ちょっとね、考えてなさすぎですよね、ちょっと。
ああ、なんか、なるほどね。
え、そっから。いやね、
うん。いや、けど、考えてる時点で、上田君はまた、あえての立ち位置病になってるんですけど、ね。
え、そこはもう、あえての立ち位置病ではないと言おうとしたけど、そうだな。
そうですよ、やっぱり。
そうですね、これ。
あのね、よくね、これね、僕ね、あの、分析として一個分かってるところがあるんですけれど、
うん、
この、全部の席が空いてたとき、
はい、
どこに座りますかっていう心理テストってよくあるんですよ。
うん、あはは、ありそうですね。
で、それの結果一個も覚えてないんですけど、そういうのテレビでたまに見るから、
うん、
妙にそう思われたくないと思って、間違えてど真ん中に座るときとかありますね。あれどうだったっけみたいな。どう思われるんだっけと思って、なんか、これどう思われるんだっけここ座るとって、わかんなくなって、ど真ん中に座っちゃうときとかありますね。なんか、あれこれの方が逆に謙虚なんだっけみたいな。
はいはいはい。
なんかわかんなくなっちゃってみたいな現象はあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、ベースは僕はやっぱ角ですね。
だから僕も角は角なんですよ。
ああ、そうですね。けどそっちの狭い方に行くってことですね。
そうです、あの。
理由があるんですか、それ。
ありますよ。
あるんですか。
もし、
はいはい、
この先、
うん、
若干混んできた時に、
うんうんうん、
ね、長い椅子の方の角に座ってたとしたら、
はいはいはいはい、
それに耐える、なんていうんですか、
うんうん、
ハートというか。
いや、まず何のリスクがあるの、その角って。耐えるハートっていうのは。いや、僕から言わせてもらえばですけど、
うん、
優先席の前の優先席じゃない3席って、
はい、
若干、 優先席感出ちゃってます。その、映ってません。前の優先席の空気が。
うん、映ってますね。そこがいいんじゃないですか。
いや、だから、いや、だからなんかその、例えばその、急に老人がいっぱい乗ってきた時の、プレッシャー長い方よりそっちの方がある気するんですけど。
じゃあそこは逆なんですよ。
あ、そこは逆なんだ。
その老人がいっぱいもしも入ってきて、
はいはい、急に次の駅でいっぱい乗ってきたら、
ね、長椅子より、
はいはいはい、
その優先席の前の3席の方が譲りやすいんですよ。
ああなるほど、
はい、
一枚上手ですねこりゃ、
ええ、
譲りやすさを考えてたんですね、
はい、
譲る前提で考えてたんですね。さすが
譲らなきゃいけないことがあるかもしれない前提ですよね。
うん、そう僕だって自分で言ってましたもんね。だから、うん、あんまり座りたくないっつってましたもんね。
はいはいはい、
なるほど、
うん、
だからやっぱり僕もね、あ、譲った方がいいのかなとか、
うん、
年齢審査とか入ったり、
うん、
で周りとのバランスとか、俺が譲ることで隣の人の自尊心を傷つけないかとか、やっぱいろんな審査が入るじゃないですか。やっぱ席譲りっていうのは日本において、僕はそこをタイムラグなしでね、あのやれるようになるためにね、そういう修行はしてますけど、考えないと思う、そういうことを。けど基本的に一回考え出すとそういう審査がいろいろ入っちゃうじゃないですか。譲る行為って。なるほど、あの優先席の前の3席がそこをだいぶ後押ししてくれてるってことなんですね。
って僕は考えてはいるんですけど。
いや、わかります、
うん、
わかります。それ
別に老人のことをそんなに考えてないですけど
はいはいはい、
うん、
なるほどね。ちょっとそこら辺を勘でそこ選んでるみたいなとこあるんですね。
なんかこういろいろ席があるじゃないですか、長い椅子やらないやらね。いろいろ見渡したときに、メリットデメリット考えたときに、まああの3席かな。
ああなるほどね。
高校の時思いましたけど。
なるほど、高校生の頃は電車通勤だったから、
うん、
通勤の人の気持ちも多少上がりますよね。
わかりますね。
ああ、やっぱ座りたいじゃないですか。
うん、それ座りたいですよ。
ねえ、毎日となると、うん、たまにだからいいですけど。
僕疲れてなかったんだよね。
なるほどね、
うん。
なるほど。高校生だったからね
、はい。
あんまり疲れるようなことしてなかったからね。
疲れてなかった、
ね。上出く部活もしてないしね。
はい。立ってよかなと思って。
たっぷり寝てから学校行ってましたしね。
そうです。
あ、なるほど。あんま疲れてなかったから、あんま立ちたい、あ、座りたいという欲求もなかった。
なかったですか。
あ、なるほど。けど、まあ、ミスミスさんに関しては、やっぱりその子育てをね、
うん、
しながら、しかも、通勤してるわけですから、それはもう通勤時ぐらい座らせてよっていう気持ちがあると思うので、ミスミスさんはどこ座るんでしょうね。
ミスミスさんは、そうですね、どこ座るんですかね。ねえ、
なんか心理テスト覚えてないですけど、やっぱ真ん中に座る人ってちょっとやっぱりどうかしてますよね。あんまこれ下手に言わない方がいいんですか。
どうだろう。でもまあまあまあ、普通で考えるとそうですね。ねえ、普通ではないですよね。
番長クラスですよね、その精神力たるや。
そうですね。
真ん中にボンって座るって。
そうですね、番長、そうですね。
主人公ですよね。
番長のことが頭になくのはない人ですよね。少なからずね。
そうですよね、ちょっと自分が番長になれるかもっていうことがちょっと頭にある人ですよね。番長の資質を自分に感じてる人ですよね。
そうですね、
少し、
ね、ちょっと自信がないと座れないですから。
僕は大体角ですし、
うん、
これトイレに置き換えた場合、
うん、
もう真ん中で、ね、
うん、
もう全部便器が、立ち小便の便器が全部開いてて、
はいはいはい、
もういきなり真ん中で小便しだすやつなんて絶対チンコでかいですよね。
あーでしょうね。
ねえ。
うん。まあ小さかったらできないでしょうね。
ですよね。
ちなみに、はいはいはい、男子便、おしっこの。
まあけどね、 今僕思いましたけど。
6個あったとしたら、
ああ、
入り口から何番目。
ああ、なるほどね。僕ね、僕、チンコでかくないんですけど、けど意外に真ん中、右から3番目とか使っちゃうかもしれない。
あ、3番目、あ、真ん中だ。
いや、本当に。
あ、そうですか。
最近は。
あ、そうなんですか。
なんだろう、あれは。
僕もこの心理は分かんないですけど、僕は、
はいはい、どこ
入り口から入って、
はいはい、
大体2番目なんですよ。
右から手前から2番目。
入り口から入って2番目なんですよ。
2番目。入り口に近い方ってことですか。
なぜか。
で、端っこではないですよね。
端っこではないんですよ。
なんかトイレの端っこ汚そうですもんね。なん
かああ、そうですね。ちょっとその感情もあるのかな。
あ、なるほどね。
これはちょっとね、
だからまあ、そうですね。だからまあ、これはね、ちょっとあの女性の方には全くわからないと思うし、うん、あんま見苦しい話なんであれですけれど、
うん、
右から2番目に行って、
うん、
もうしようとして、
うん、
もう出してしようとして、
うん、
なんかチンゲを見つけて隣に移動するみたいなのありますよね。
それはありますよ。それは大便所の方は、もうあの、綺麗なとこ探して入りますから、僕。
そうですね。けど、小便に関しては、そのままスライドが1個レベルだったら可能なんで、そのままこう、その足で隣に移動するみたいなことがよくあるんで、別にいいんですけどね。全然チンゲぐらいいいんですけど、けどなんかこう、チンゲがないとこに行くっていうね。
まあ、それはね、やっぱり生理的な部分でやっぱそう、それは当たり前なんじゃないですか。
だからそれが男子トイレに置いて、
うん、
あるあるネタすぎてね、
うん、
あの女性の聞いてくれてる方はね、
はいはいはい、
あのそんなこと思わないと思いますけれど、うん、あの男性の方はあるあるネタなんですよ。
あるあるですね、
絶対に、
ね、
絶対に。だから僕はその行為が頻繁にありすぎて、右から3番目になったのかもしれないです。
ほうほうほうほうほう。
はいはいはい。もうどうでもいい話ですけど、うん、やっぱ右から2番目のチンゲ率が高いのかもしれないですね。
あ、今までのプロファイリングで言うと、
はい、
あ、右から2番目に、2番目のちょっとチンゲ率が。
チンゲ率が高くて、うん、なんかやだな、もう一個隣っていうので、うん、3番目を最初から行くっていう、なんかその性質ができたのかもしれないです。
はあはあはあ、
はいはいはい。
ちょっとね、あの、女子トイレに入ったことないから分かんないんですけど。
いやいや、踏み込むなよ、お前。
どうなんですかね。
なんでそこは俺はさっきあの、女性を気遣ってちょっとこの話してたのに、なんで女子弁へスポットを当てようとしたの。
病院ですからね。
病院ですからね、じゃねえんだよな。うん、病院でもお前トイレ清掃の人しか入んないよ、別に。お医者さんお前女子便所とかに急に入んねえんだよ。
知りたいもん。
知りたいもんじゃないんだよ。それも医学関係ないんだよ、お前。
そうかな。
なんだお前。チンゲ落ちてねえんだよ、お前、女子トイレ。
エロ、エロこれ。
エロ、エロ、
エロなんだ。
セクハラ、セクハラ。
セクハラなんだ。
ミスミスさんに対してのセクハラ、これ。
そうなんだ。
うん。
あ、ダメだね、これじゃ。
ダメです、ダメです。うんうんうん、いや、なんで、うん、だからまあトイレの話になっちゃいましたけど、うん、どこ座るんでしょうね、ミスミスさんはね。
セクハラ？
セクハラじゃねえよ。もうな、なんどこ立つんでしょうね、でも別にセクハラでもなんでもねえだろ、お前。ほうほうじゃねえよ、お前。なんか俺もセクハラに感じてきたわ、お前。ミスミスさんはどこ立つんでしょうね、みたいな。どうにでもセクハラにできるわ、お前。
そうですね。ミュースミュースさんはどこに座るんでしょうね。
で、扉のギリギリ立ち止まっちゃう人を病気に感じてるわけですから、うん、病気に感じてるか病気ですけど、うん。うん、
まあまあ、でも、あれですよね、うん。どこに座ろうが、うん、ミュースミュースさんは座るんですよね。立つ派じゃなくて。
まあまあまあまあ、あの、空いてればですよ。
ああ、
まあまあ、絶対座るんじゃないですか。
ああ、それで、ギリギリに立ち止まる人が気になっちゃう。
うん、
これが病気なのか。
だから立つポジションも、
うん、
その、座ってる人の前に立つのを選ぶ、
う いやいや、選ばないですよ。だから僕は、立ちますから、だから、
角にね。
扉の角に。
ああ、そうか、そうか、そうか。いや、けど、ほんと、挟まるんじゃないか、みたいな、話してますけど、やっぱたまに挟まっちゃってる人いますけど。
ああ、まあまあまあ。
ギリギリに過ぎて。
見たことありますね。
扉が鼻にシュッてなっちゃってる人とか、やっぱいますよ、中には。その昔なんかテレビで見たなんか面白いエピソードみたいので、うん、リーゼントの人がね、うん、あのドアにこうリーゼントがプシュッて挟まっちゃって、
はいはいはい、
で次の駅までその挟まったまま、
うん、
ずっとこう立ったままね、
うん、
次の駅着いてプシュッて開いたらちょっとリーゼントが潰れてたみたいな、
うん、
面白トークを誰かしてましたけど、
うん、
だそれぐらいやっぱ近づきますよね。
まあね、
はい、
せっかくの扉ギリギリなんですから。
いやだから妙にさっきからそこをなんかすごい嬉しそうに話してるけど、うん、ミュスミュスさんからしたらなんでって思ってますから。
あ、そっか、そこを聞きたいわけですもんね。
そこを聞きたいというか、まあそうですね、
うん、
けどそんなのが気になってる自分も病気かななんて思い始めてるんですけど、ミュスミュスさんは、
うん、ああそうか、そういうことですね。
まあだからまあやっぱりこれもやっぱまた元も子もない話になっちゃいますけど、尊重の話ですよね。やっぱりそのなんだろう、その扉ギリギリで立ってる人を差別するのは簡単ですから、
はい、
どれだけ尊重できるかという話になってくると思いますけどね。
そうですね。電車ギリギリに、扉ギリギリに立ち止まっちゃう病っていうのは病気なのかって言われると、
いや、それは病気でしょう。だって迷惑です。
僕は病気じゃないと思うん
ですよね。なるほどね、あ、いや、もちろん迷惑ですけどね。何じゃなくて、だから迷惑ですよね、あれは。けど、その、なんだろうな、全くと言っていいほど、なんかその、人間病院のコンセプトとしての、その、人の上に立ちたいとか、
うんうんうん、
そういう感情から生まれる行動では全くないってことですよね。
そうですね。
やっぱりもう、とにかく落ち着くってことですよね、隅っこが。部屋の隅にたまに、挟まりたいみたいな感情ですよね。
持たれるってなんかちょっと気持ちいいですから。あ、まあ、
なんかね、
そうですね、病気
なのかな。狭いとこに入りたいっていう、だから、なんですかね。
そうですね、もう、ギリギリ病気ですね。
ギリギリ病気ですか。
ええ、ギリギリ病気です。
はいはい。で、それを、なんであの人、端っこに座ってんのって見てる、
うん、
ミスミスさん、まあ、電車の扉ギリギリに立ち止まる人が気になっちゃう病、
うんうんうんうん、
っていうのも病気なんですか。
そうだな、このパターンは、この難しいけど、これもギリギリ病気じゃないですか、ね。
ギリギリ病気ということで、じゃあ、まあ、その、お互いにこういうなんだろう、両方のパターンがある病気っていうのは、うん、もう尊重でしか解決しないことなんで。
いや、これは言ってみれば、はい、例えば、角に座った人が気になっちゃう病とも取れるし、
うん、
ね、広い座席の真ん中に座っちゃう人が気になっちゃう病とも取れるし、
うん、そうですね。
ね、
はいはいはい、
本当ギリギリなんですよ。
なるほどね、
うん。これはね、これをちょっと大げさに病気としてしまうとね、
座
席の何でも病気になってしまうんで。
ああ、なるほど。で、けどまあ、けど今回はギリギリ病気。
ギリギリですね。
ああ、なるほど、ね。
で、ここですね。これがギリです。
ああ、なるほど。
ええ、
わかりました。これが今後ラインなんですね。
これがラインですね。
ああ、そうなんだ。
うん、
けど真ん中の座席座っちゃう人はなんかちょっと病気な気しますけどね。なんかそのさっき言った番長感みたいのを。
だからそれはもちろんそうですし、
はいはいはいはい、
その真ん中をちょっとずらすっていうのもちょっと病気ですし。
ああ、そうなんだ。
うん。え、そうでしょ。
やっぱ正解は、端っこだ。
病気の中でもね。
あ、結局病気なんだ、端っこも。
端っこも病気だと思いますよ。
あ、そうなんだ。うん、もう、じゃあもう、電車のどこに座っても病気なんだね。
なんか病、
何かしら、病原菌を見つけようと思ったら、もう電車の中でどこに座っても何かしら見つけれるんだ。
じゃないですかね、病原菌。その電車に乗る人って、多分病気だらけだと思うので。うん、
いや、相当ですよね、あそこの、もう病菌、現金の多さたるや、電車内の。
そうですね。
すごいですよね。
うん、
僕なんて、もうあれですもん。みんながスマホ触りすぎて、うん、あえて触らずに、アナログ感というテーマを訴えかける病とかにもかかるときあります、
ね。ああ、はあ、わかりますよ、それ。
すごい最低だなって自分でも思いながら、
うんうんうん、
もうあえてもう全く、スマホ触らない。
あははははは
その現代社会のアンチテーゼを醸し出しちゃう病とかもなんかしたくないのにしちゃったりするんで、
うんうんうん、
やっぱ電車内って危険だなって思いますよね。これだから電車内の話に移っちゃうともう切りないんで、
うん、まあね、
ちょっと今回は あくまでも立ち位置の話ですね。
いやでもまあまあ結構実りのある話ができたと思うん
です
けど、
ね、そうですね。だからまあこれに関しては解決策はないです。病気ですけどね。
そうですね。電車っていうのはやっぱりちょっとね。まあ、
だってどこに座ってもどこに立っても病気なんですから。
うん。
もう解決方法がないです。もう電車乗らないっていう方法しかないですね。
そうですね。もう難しいですよ電車は。
もう電車乗る限り何かもう病気と向き合っていくと。
これがまた新幹線だと別なんですけどね。
まあ指定席ですね。基本的に、
うん
まあ、自由席もありますけど、
うん
はいはいはい、
そうなんですよ。
まあまあまあまあ新幹線の話はまた、
うん、
次回ということで、
はいはい、
ねえまあ今週あれなんですけど、うん、あれということで、
ええ、
ごめんなさい、
はいはい、
もう一つありました。
おお
はい。すみません。ちょっと完全に見逃してました。
いっぱいありますね、やっぱり。
はい、うん。ちょっと、すみません。見逃してたんですけれど、うん、ちょっともう一ついいですか。
あはい、どうぞ。
ラジオネーム、ロックさん。
ロックさんだ。
人間病院配信100回目おめでとうございます。まさに継続は力なり。これからも徳松さんの豊富な漫画ネタと上田ドクターのウィットに富んだトークがますます冴え渡りますよう期待しつつ更新を楽しみにしております。
あ、人間病院
いやこれねこれ、いやなんで急にそこも分かんなくなっちゃったの。
人間病院、
いやいやいやこれね、だから今のこれ、今やってたこれが人間病院です。
配信100回目。
いやいやいやいや。配信100回目じゃなくて。うん、いやいやいや
いや。まあまあそこ。
いや、なんだよ。全部を、全部掴めてねえじゃねえか。全部わかってねえじゃねえか、お前。
まさに、継続は
違う。いやいやいや、だからいいよ。全部読み返さなくていいよ。低音で読み返さなくていいから。いや、実はですね、これまあ完全に病気なのかわからないですけれど、
うん、
今週100回目だっていうことを知ってたのに、知らないふりして終わらせようとしてた病です。はいはい。
これはなかなかうまくいったんじゃないですか。
いや、このね、この長期に渡るふりのコントがね、
うん、
あれなんつってね、
いい振りだったと思いますよ。
電車の話も盛り上がりましたしね。
盛り上がりましたし、
まあまあこれはもうそのまんまです、う
ん、100回目なんですね、
はい、100回目です。かといって特に、触れることも、
うん、
何かすることもないので、
うん、
はい、かといって触れないのはちょっと、
うん、
ちょっと厳しいなということで、
あーはーはー、
最後に、100回目でしたということでね。
僕らなりの、
はいはい、やっつけですけどね。
僕らなりの
なんかですね。こんな僕らなりのなんかですね。
これが僕らなりのやり方なんですか。
いやなんだよ、グダグダじゃねえかお前。なんだこれお前。やっつけもいいとこだよお前。 まあまあまあまあまあ、けどあんまり、いやだから今後もあんま100回とかね、うん、200回とかも変な話、僕ら1000回とか目指してますから、あんまりね、その節目節目でね、うん、やりたくないんですよ。
そうですね。
だから、もう、こんな感じでしょ。そう
プレッシャーとかになってもめんどくさい
ですから、ね。いや、めんどくさいんで、だからもう、その、前提としても200回目の時も何もやんないですから。もう、200回目の時はもう200回目ですとかも言わないです。
うんうん。ただ、はい、その100回目をおめでとうございますって言われたことには対しては、
そうするはできないんで。
うん、そうなんですよ。
そうなんですよ。だから、けど、これを、このロックさんのお便りを冒頭で読んでたら、はい、やっぱり今週展開変わってたんで。
あ、変わってましたでしょうね。
はい。だからちょっと知ってたんですけど、うん、知らないふりして、最後にさらっと。
辛かったね。
いや、別に、そんなに頑張ってねえけど、
辛か
った、うん。何、ずっと辛い状態でミュスミュスさんの話してたんだ、もう。もうロックさんの頭がちらつきながら。今日本当は100回目なんだよなっつって。まあまあそんなに苦悩はしなかったですけど、うん、まあまあまあこんな感じですということで。
ですね。
いや本当にけど、まあけど本当にね、もう100回続けられたのはね、うん、いや本当聞いてくれる人がいるおかげじゃないですか本当に。
いやもう101回目が勝負だと思ってるんで僕は。
あ、なるほど。なるほど。いやけどそうですね、確かに。
だから次回が勝負の、
そうですよね、
ね、回だと思ってるんで。
僕らそもそも二十何回目ぐらいで、うん、マジで聞いてる人いないからやめましたからね。
あ、そうですね、やめた理由が
誰も聞いてねえじゃねえかって
誰も聞いてなくてつまらなくてやめたんで、ね、
やめたんで、うん、100回まで続けられたのは本当に、うん、まあ、ロックさんはじめ皆さんが聞いてくれたおかげですから。
これ、これを、
はいはいはい、
真剣に考えると怖くなるから、
なるほどね。
うん、そうそうそう。あんまり考えないんですけど、やっぱりこれ、はいはいはい、聞いてくれるっていう人をちょっとが本当にいるんだって考えると、
いや改めてそう思いますね。
なんか何とも言えない、なんか感情がね。
うん、そうですね。まあまあ、感謝だと思いますよ。
感謝なんだ、これね。
感謝だと思いますよ、本当に。なんで、まあ、本当にね、上田が言ったように、101回目が、ね、
そうそうそう。
大切になっていくと思いますよ。
100回まではもうね、もう、簡単ですから。うん、
あ、なるほど。101回目からが、本当の、人間病院ということでね。まあ、武田鉄矢だって101回目で成功しましたからね。
最終回ね。
最終回ね。はい。
101回目。
101回目ね。
最終回。
はい。もう、向かい側からね、もう花嫁姿の、ね、道路工事現場に花嫁、ウェディングドレス着て走ってきやがってね、お前何考えてんだっつって指にボルト挟んでましたからね。どんなドラマだよ、今考えたら。めちゃくちゃいいドラマだけどね、あれ。
名作ですね。
名作ですということで、うん、よろしく今後もよろしくお願いしますということでね、うん、はい。まあ閉まってはないんでね、
やっぱね、この病気最後に持ってきたのが正解ですけど、
正解ですか、はい、
やっぱりまあまあまあ、
まあまあまあ、
こうなりますわね、
こうなりますわね、うん、はいはい、まあ申し訳ございません、うん、ということで今後もよろしくお願いしますということで、また次回、それでは、うん、さよなら。
たる責任を尽くし果 お父さんそのためにおいっちに進化集と隔てなく貧苦の人には性悪せんおいっちにおいっちにの薬を買いなさいおいっちにの薬は量